12月定例会、令和7年度一般会計補正予算第6号を可決。児童発達支援給付費等について審議し可決しました。第4回定例会。令和7年第4回定例会を12月2日から19日までの18日間の会期で開催しました。本定例会では、令和7年度補正予算8件等をはじめ、条例制定1件、条例改正5件を全会一致で可決・承認しました。補正予算、令和7年度阪南市一般会計補正予算第6号。本補正予算の歳出の主なものは、令和8年4月1日に子ども健やかセンターを市役所1階に設置することに伴う間仕切り改修工事費や当初予算の見込み以上の給付が必要となった障害及び児童に関する各扶助費等及び箱の浦地区水路改修事業の工事費の増額となっています。また歳入の主なものは、各扶助費等の増額に伴う財源等として、国・府からの交付金、財政調整基金取り崩しなどで、予算総額をそれぞれ224億6044万2000円とするものです。本議案は予算常任委員会に付託しました。委員会における主な質疑・答弁・意見は次の通りです。委員、箱の浦地区水路改修工事の内容について伺う。河川農水課長、箱の浦地区内の道路に埋設している排水管、口径1800ミリ、延長37メートルが破損しており、危険な状態であり、万が一崩壊が起こると、近接の南海電鉄起動式に重大な影響を与えかねないものである。今年度の改修実施設計業務による現地精査したところ、既存管の耐力が残っておらず、当初は既存管を補強しながら一体化する工法、複合管の安価な工法選定による予算措置を行っていたが、自立管工法または自立管と同等能力の複合管工法が必要になったものである。委員、今後このような優先順位のある工事の予定はあるのか。河川農水課長、現地の状況にもよるが、危険な排水管が市内にもかなりある。緊急性を考慮しながら老朽化しているところを優先し、順次改修工事を行っていく。委員、西鳥取および東鳥取公民館ネットワーク構築業務委託料について伺う。また、これは新しい設備となるのか。行財政構造改革推進室長、本委託料は阪南市地域のイントラネットハイウェイを進めるものであり、東鳥取公民館及び西鳥取公民館が令和8年4月1日より市の運営となることから、両公民館におけるイントラネット回線が必要となるため、当該2館までの回線を追加する必要があり、増額するものである。以前、市直営で行っていたときは回線が通っていたが、指定管理者に移行したことにより廃止したため、新たに回線を追加するものである。委員、コミュニティバス回転対応地土地鑑定業務委託料について伺う。都市整備課長、現在コミュニティバスの運行については、6コースのうち、山中谷と桜ヶ丘コースについては、山中谷駅前から折り返しのための回転帯が必要となっている。その回転帯のスペースについては、不動に隣接している土地を借りており、契約については、万博王国の関連の賃借に合わせて、鑑定を行い、3年ごとに見直しを行ってきた。今回は当該土地の契約期間が 令和7年度末で更新時期を迎えることになるが、万博王国の関連の土地については無償となり、鑑定が不要となったことから、当該土地の鑑定について別途計上するものである。委員、時間外勤務手当について伺う。秘書人事課長、万博やビーチバレーボール大会等のイベント等で、本市の PR 活動も含め、職員を派遣したことによるものである。委員、児童福祉総務費約7000万円の補正額の中で、扶助費の児童発達支援給付費が一番多いがなぜか。市民福祉課長、就学前の児童を養育する児童発達支援事業の給付費である。昨年度、新たな事業所が開設し、また私立タンポポ園についても定員が増加している状況である。受け入れ体制が拡大していく中で、潜在的な需要が顕在化し、利用者が増加してきているものと捉えている。昨年度に引き続き、今年度においても、当初予算編成時の想定を超える増加が見込まれる状況となっている。また、就学後の放課後等デイサービス事業や、障害サービスの利用、相談支援事業者が相談を受けて、利用計画を作成する相談支援事業、子ども園などを訪問して、子どもに応じた適正な支援の方法などを共有する保育所等訪問支援についても、同様に利用の増加が見込まれている。委員、健康づくりに関する寄付金の内容について伺う。市民福祉課長、明治安田生命保険相互会社様からいただいた寄付金であり、私の地元応援募金で75万8000円となっている。内訳として、災害時に人工呼吸器を利用されている方の予備電源を確保するためのポータブルバッテリー45万1000円を購入する予定である。また、本年6月に施行された手話に関する施策の推進に関する法律を踏まえ、手話講習会、講師謝金の9万円、手話の啓発に用いる用具や、手話奉仕員養成講座の講師用テキストなどの消耗品費、21万7千円を考えている。委員、手話講習の内容について伺う。市民福祉課長、例年取り組んでいるのが手話奉仕員養成講座であり、一般の初心者向けに手話の入り口となる講習会を1年かけて約40回の講座を開催している。本養成講座を修了された方向けに上級講座も開催しており、こちらは約6回程度となっている。また今回、増額補正を行ったステップアップ講座があり、さらに習得を希望する方向けの講座となっており、本市の手話通訳者の登録を目指せるものとなっている。委員、手話講習会に参加される方に対して、今後どのような方向性で進めていくのか伺う。市民福祉課長、本講習会については、実際に手話を要する方や、ろうの方との対話において、将来的に日常生活で支援いただける手話通訳者の登録をお願いしたいと考えているが、それ以外でもあらゆる場面でお住まいの地域や加入されている団体で手話を広げていただく啓発に取り組んでいただければと考えている。委員、私も以前厚生文教常任委員会で手話言語条例を充実させる上で、市民にもしっかりと周知し、参加してほしいと発言した。ついてはその方向性についての決意を市長に伺う。市長、手話言語条例を来年3月の制定に向けて、現在鋭意努力、準備をしているところである。また各議員に案内を差し上げるので、ぜひ体験していただきたい。委員、 文化センター図書館指定管理委託料について内容を伺う。障害学習推進室長。今回の委託料の増額補正については、市立文化センター特殊能舞台の大屋根修繕に伴い、指定管理委託料を増額するものである。特設能舞台の老朽化に伴う大屋根修繕を行うために、令和7年6月6日より実施したガバメントクラウドファンディング GCF を実施したところ、集まった寄付金額が100万4000円であり、今回この100万4000円のうち、当初予算で計上していた39万2000円分を除いた61万2000円を増額補正するものである。委員、能舞台というのは珍しい施設なので、維持管理で大事にしていただきたい。全会一致で可決。指定管理者の指定。指定管理者の指定について、賛議案が提出されました。地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。阪南市地域交流館。阪南市地域交流館の指定管理者は次の通り決定しました。団体名、社会福祉法人阪南市社会福祉協議会。所在地、阪南市尾崎町1丁目、18番5号。指定期間、令和8年4月1日から令和11年3月31日。全会一致で可決。ワンパク王国及びワンパク王国駐車場。ワンパク王国及びワンパク王国駐車場の指定管理者は次の通り決定しました。団体名、山中谷自治会。指定期間、令和8年4月1日から令和13年3月31日。全会一致で可決。阪南市立尾崎公民館。尾崎公民館の指定管理者は次の通り決定しました。団体名、一般社団法人、高徳。所在地、大阪府和泉市、和気町4丁目、7番2の309号。指定期間、令和8年4月1日から令和13年3月31日。全会一致で可決。条例改正、阪南市立公民館条例の一部を改正する条例。令和8年4月から東鳥取公民館及び西鳥取公民館を市直営の施設とすることに伴い、現在尾崎公民館内に設置している中央公民館を東鳥取公民館に変更するため、条例改正を行うものです。全会一致で可決。